地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は7月31日水曜日に行われた食会みんな食堂カレーライスの会についてお伝えします。二戸市食生活改善推進委員協議会による企画で、野菜を使ったおやつ作りや栄養講話、野菜摂取状況を数値で測るベジメーターの測定などを行い、最後には参加者全員で夏野菜がたっぷり入ったカレーを食べるというものです。二戸中央コミュニティセンターニコランスで行われ、小学生から大人まで参加しました。
みんな食堂カレーライスの会にお越しいただきありがとうございます。ちょっとね、今日いろいろ感染症とかも流行ってるみたいで、欠席者もちょっと多くは出てしまって、少し当初の予定より寂しい感じですけれども、今日はまずみんなで楽しい会にしていければいいかなと思います。今日はよろしくお願いします。今日、担当する二戸市総合福祉センターの、管理栄養士の増田といいます。今日はよろしくお願いします。
同じく管理栄養士の沢口と申します。よろしくお願いします。
じゃあまずね、この栄養士で、主に進めていきたいと思います。最初に、次はおやつ作りをしたいと思います。今日は何を作るかなっていうところだったんですけれども、まずそれは沢口にお願いします。で、次に、ベジメーターの測定会といって、ここに機械があるんですけれども、こちらの方で普段の野菜の摂取量が数で数値で出てくる機械になります。 ABC で E で判定されて、あ、お野菜足りてますかっていうのが分かる機械になりますので、こちらの方は1人ずつ測定をしていただきたいかなと思いますので、その測定を待ってる間に、ちょっと皆さんにここに貼ってあるんですけれども、クリームソーダの形をした、本に挟むしおりをちょっと作って待ってもらえればなと思います。クリームソーダね、私実は大好きなんですけれども、でもエネルギーが高いので、ちょっとたまにのご褒美に、喫茶店に行って飲んでます。で、まずね、今日はこんな可愛いしおりを、作りたい人でいいんですけれども、作っていただければなと思います。で、そしてその後は栄養のお話ということで、バランスのいい食事についてと、あと今日のカレーについてのお話をちょっと私の方からしていきたいと思います。で、その後はみんなでカレーを食べて終わりっていう感じになります。ちなみに今日のカレーはまず夏野菜カレー、ちょっと苦手なものも入ってるかもしれませんが、無理せず食べれるものは食べてっていう感じで、あとは人参ドレッシングのサラダということで、この2品を、食会長の皆さんに作っていただきたいと思います。で、食会さんってみんな聞いたことありますか？まあ、食会さんもいるんですけれどもいるんですけれどもなんで食会さん、ほぼ食会ここら辺はで、今日ピンクのエプロンをしてる人いますよね。あ、じゃあスタンバックして立ってもらっていいですか？
はい、
この方は今日皆さんで、カレーを作っていただくメンバーになりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
まずは野菜を使ったおやつ作りに移ります。
今日作るのは人参を使ったクッキーを作ります。はい、ここにちょっと材料がありまして、ちょっとお子さんをメインに作ってもらおうかなと思います。クッキーの生地にすりおろした人参を入れて、 まあ、すりごまと粉チーズが入っているので焼き上がるとカリカリになります。よく噛む練習にもなりますので小学生の方にもおすすめですし、噛む力が弱くなってきた高齢者の皆さんにもおすすめです。おすすめです。ぜひ焼き上がりを楽しみにお待ちいただければなと思います。この袋に人参を振り下ろす係を、
あ、あっちできます。うちらキャベツとか、うん、千切りにするときにこういうの使ったことある。あ、
ここ汚れるよ。
いやでも切るかな。
いやこれは手気をつけてね。
大丈夫です。
見てて。
ああ、この中にすりごまを入れる。
ごまを入れる。
いっぱい入れるの？全部？
はい、全部入れます。じゃあ粉チーズ入れてもらおう。
はい。はい、めっちゃ入ってるから。よし。
塩コショウも一振り。
はい。入った。
はい、あとは油を大さじ1入れます。
あ、油大丈
夫。この上で一回測る。
どこからだ。ここからか。
一旦結んで
するのか。
そうです、そうです。これも順番に。
あ、袋が開いちゃった。
ちょっと近い。美味
しくなれって優し
く言えば美味しくなるかもよ。美味、ね、しくなる。
クッキーの焼き上がりを待ちつつ、次はベジメーターの測定に移ります。野菜摂取状況が気になるところですが、番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているヒメボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは。ヒメボタル五行歌会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は山田賢治さんの作品です。学校からの帰り道、じゃんけんぽい、ちよこれいと。一足ごとに過ぎゆく少年時代。これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。自分の家の近くに公園があって、子供たちの遊ぶ声が聞こえてきます。ある時、自分が子供の頃遊んでいたじゃんけんぽい、チョコレートの声がして、今の子供たちと自分を重ねていました。一歩一歩進んでいた少年の頃の感覚を思い出しました。それでは繰り返します。学校からの帰り道、じ じゃんけんぽい。チヨコレイト。一足ごとに過ぎゆく少年時代。以上、山田賢治さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五女歌会のかりんこでした。
語れば回覧板のお時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回はカシオペア青年会議所の募金玉についてお伝えします。二戸祭りの時期恒例の花火ですが、今年は9月6日金曜日に打ち上がります。花火の募金のために二戸市内の子どもたち協力のもと行っている募金玉企画についてお話を聞きました。自己紹介をお願いします。
はい、カシオペア青年会議所、町人づくり委員会担当副理事長の宮沢と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、青年会議所さん、この時期といえばなんですが、
はい、
花火の話を今回聞きたくてですね。現在花火の募金玉設置期間ですもんね。
そうですね、はい。
改めてちょっと募金玉についてなんですが、今現在置いてますが、あれっていつ頃まで二戸市内置いてるんですか？
あ、そうですね、今年は、8月の18ぐらいをめどに、
18日曜日、
そうですね、日曜日をめどに、はい、設置の方をさせていただいております。
そうするとあともう少しで期間終わっちゃいますね。
そうですね、はい。
二戸市内にいると皆さん見ていると思うんですが、はい、いろんなお店だとか施設だとかに置いてあります。可愛らしいね、募金玉、
はい、
ありますね。改めてですけど、あれってどういう目的で設置してるんですか？
そうですね、この募金玉事業が、まあ、結構、比較的新しい事業なんですけども、
はい、
各幼稚園、二戸市にある各幼稚園さんの方で、年長さんを対象に園児さんたちに、作ってもらっております。
うん、
で、まあ、やはり二戸にちょっと活気をもたらすためにも、花火をちょっと上げさせていただいて、二戸の方に、まあ、さっきも言った通りちょっと活気をもたらすような事業ということになってますね。う
ん、はい、いつもね、その二戸祭りの時期の花火、あれ本当に楽しみなんですけど、
はい、
まあ、そこに向けての募金ってこと、
そうですね、
はい、になるんですよね。
はい、
募金玉のイラストなんかも可愛らしくてね。
そうですね、毎年もいろいろ工夫していただいて、
ね、
はい、
素晴らしいですよね。
ありがたいです、うん、本当に。
はい、まあまあ、いろんなところにね、もしかしたらこう自分のとこの息子さん娘さんのものが置いてあるって人も多いかと思うんですけども、花火っていつでしたっけ、今年は？
今年は9月の6日の金曜日に、
はい、
はい、上げさせていただきたいと思います。
6日金曜日に、
はい、
はい、どちらから上がるんでしょ
う？九戸城、
九戸城から、
はい、
はい、上がるよってことですね。うん、非常に楽しみですね。はい、ちょっと改めてなんですけど、宮沢さんの方から一言いただけますでしょうか？
はい、そうですね、まあ、今年も花火の方、あげたいと思っておりますので、ぜひともですね、もう期間短いんですけども、募金の方をしていただいて、花火の方を無事にあげたいと思っておりますので、皆様どうぞ募金の方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ということで、今回カシオペア青年会議所から宮沢さんお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回はカシオペア青年会議所の募金玉についてお知らせしました。以上、語れば回覧板でした。地域コミュニティサークル語れば、今回は 7月31日水曜日に行われた食会みんな食堂カレーライスの会についてお伝えしています。続いては参加者それぞれの野菜摂取状況が数値でわかるベジメーターの測定です。野菜摂取についてのアンケートを書き、装置に左手中指をセットするだけで野菜の摂取状況がわかるというものです。ベジメーターの測定を楽しみに来たという参加者の方がいました。
よろしくお願いいたします。
ドキドキしますね。自信満ち合う。
自信はあります。
野菜の中で生活してる。
あ、本当ですか。
いや、かなり取ってますよ。
じゃあちょっと今日は自信がありますね。じゃあ
一番上は A なんですよね。
そうなんです、 A です。
この上はないんだ。私は
この上はないです。
A なしはないみたいで。
A なしはちょっとないので
A なしとか出したい感じですね。
ですね、昨日の最高値660だったので、0から、1200まで、660。
じゃあ1200近く行きたいですね。1000は超えたいですね。
1000は超えたいですね。よし、じゃあどうしようか。よし、よし。じゃあ左の中指、
はい、
この中のセンサーのちょっとしてるところに、
はいはい、あ、ポコポコしてますね、丸く、ね、はいはい、
なのでそこにじゃあ、
はいはい、
じゃあ今
入りました。
はい、測定します。ちょっとお待ちください。
別に測定中は喋ってても大丈夫。歌っても大丈夫。
歌っても、はい、あ、430でした。430だと頑張ってますとところ
。え、 B なの？
B でした。あ、でもちょっぴり色の濃い野菜があるとい
い。緑黄色野菜ですね。
そうですね、うん、トマトとかほうれん草とか人参とか、はい、あとはかぼちゃとかブロッコリーでもいいと思います。そういったのちょっとだけプラスすると。
ブロッコリーは食べるようにして、かぼちゃは糖質あるので少し抑えて。そう
です
ね、
ちょっと抑え気味で、今日のカレーにも入るんですけど。
ただバランス大事ですからね。
そうですね。
ただ B はちょっとショックでしたけど。
はい、ちょっとでした。
一通り参加者の皆さんの測定が終わった後、せっかくなので私も測定することに。日頃意識して野菜を食べているつもりはあるんですが、アンケートを書いてみると、あんまりそう、最近ちょっと、まあ
絶対取れてないですよ。絶対取れてない。
いや、でも、いや、そんなわけがない。
そんなわけがない。なんでそんなこと。
え、結構嫌いなものあるってなんかメールでも書いてました
けど。でも野菜は割と。
あ、そうなんですね。
嫌いはないんですけど。あ、でも、いや、あるな。
あ、あります。いや、もし今日のメニューで
出て
ないのあったら、
はい、それは多分大丈夫。
あ、よかったです。じゃあ左手の中指をお願いします。怖い。はい、ではでは。じゃあちょっと何秒かお待ちください。さ
あ、あ、ちょっと。絶対食べてないもん。
いやー、でも私でも今回は A だったんですよ。はい、
あ、マジっすか。
そうでした。なんですけど結構割と高く出る人も多いですし。
わささわって書いて
る。あ、ちょっとどうしよう。
ちょっと待って。え、何え、だから言ったんですか。
でもいいの方もいらっしゃいます。
判定いいです。下じゃない、一番下じゃない。
一番下ですね。
です
もうちょっと頑張っていただければ。食べれる野菜を。
ベジメータ測定を受けて、バランスの良い食事とはどんなものかという栄養講話がありました。
はい、ちょっと栄養の話したいと思います。はい、まず私の方から今日バランスのいいお食事についてちょっとお話をしたいかなと思います。バランスのいい食事って聞いたことあると思うんですけれども、どういう食事がいいかと言いますと、絶対聞いたことがある。まず主食、
主菜
が揃ったお食事がいいですよと聞きますよね。で、多分聞いたことはあると思います。主食は主に体のエネルギーになります。で、主菜は、体を作る元になります。で、副菜は、野菜などの体の調子を整えるもの。この、ご飯だったりとか あとは、まあ、お肉だったりお魚だったりとか、あとは野菜とかっていうものを、この3つが揃った 食品を組み合わせるとバランスのいい食事になります。はい、じゃあそれでは皆さんに今から、クイズをしたいと思います。この食事は主食でしょうか主菜でしょうかっていう、簡単なクイズになります。
簡単か、
はい、じゃあまずはさっき言ったから分かるかな、ご飯、
ご飯
主食です。そうだね。じゃあ魚、
あ、分かった、これは主菜、
主菜だね。で、私がちょっと悩んでる、ちょっと待ってくださいね。
副菜、
うどん、そうだね、エネルギーになるね、食べると、ね、じゃあちょっとごめんなさい、生身のものになりますが、
白菜、
ちょっと野菜はすいません、もろですが。じゃああとはどれにしよう、あ、じゃあ目玉焼き、
主菜、
そうですね、はい、そうなんだ。じゃあこれは
副菜
の、そうですね、まあこういう副菜はこういう野菜を使ったもので、主菜はこういうお魚とか卵とか、まあ、あとはお肉だったりとかね、とかいいと思います。あとはまあ主食はご飯とかうどんとか、まあ、おにぎりとかパン、パンがない、パンとかになります。まずね、こういうのをこう組み合わせるとバランスのいいお食事っていうことになります。今日はね、皆さんカレーライスの回なのでカレーを食べます。今日は失敗さんの
夏休みカレ
ーということになります。でまずね、今日はカレーには、お肉と野菜が入ります。あとはまあご飯もありますね。で、あとはサラダもあるので、まあ、一応あのちゃんと分けてはいるんですけれども、主食と主菜が入ったカレーと、あとは副菜の入ったお食事になります。まずね、この3つをこうわざわざお皿でこう分けなくても、まずこうカレーみたいに一気にお肉とか野菜とかを入れたりとかするだけでも、まずバランスのいい食事にもなりますので、まずね、お家でもこの3つ揃えるのめんどくさいよっていう時とかは、まあ、丼物とかにしてもいいし、炒め物とかに野菜入れてもいいとは思うので、まずね、ちょっとこの3つは何か欠けないように献立を考えてみるといいのかなと思います。さて皆さん、ちょっと質問を変えます。みんなのお家にはカレーに何を入れますか？
はい、
はい、何でしょう？
人参とかじゃがいもとか、ネギとか、あとちょっと、給食ではナスとか豆とか、あとはかぼちゃとか入れます。
そうだね。あとはお家によっては、まあ、サバ缶入れたりするお家もあるみたいですし、
ツナ、
まあ、ツナとか、ツナ缶とか、
あ、ツナだったら野菜とかに
入れたりとか、
サラダに入れとか
しますかね。多分お家のカレーっていろいろありますよね。みんなのお家のカレーとか、あとはまあ給食とかでもこういろいろなカレーが出てると思います。さてさて、じゃあ今日は食会さんの夏野菜カレーっていうことでした。
あと
夏野菜って何があるか分かりますか？
はい、
はい、何でしょう？
夏に育ったりする野菜が入ってる。
そうだね。種類は何だろう？
ちょっとトウモロコシとか。
そうだね。
あとはキュウリとかトマトとか、あとはオクラとかナスとかかぼちゃとかかな。
そうだね、そうだね。そういうのが入るね。じゃあ夏野菜って夏にこういう野菜が取れます。まあ、野菜がいっぱい取れる時期なのでね、今回は夏野菜ということで、まあ、そういったものが入ったお食になります。ちょっとね、レシピがあると思うんですけど、ちょっとレシピ出してもらってもいいですか？
レシピどこ？あった！これだ。
今日は、まずね、夏野菜カレーということでしたので、まあ、みんなにあげてもらったピーマン、かぼちゃ、トマト、コーンが、はい、夏野菜として入るかな。
入るカレーになります。どんな味がするかちょっと楽しみですよね。なのでね、いろいろ食べてもらえればなと思いますし、あとは副菜にも、夏野菜のあのきゅうり、まずきゅうりと、あと人参と人参ドレッシングのサラダになります。人参をすりおろしたこの2個のドレッシングにして和えるっていうサラダになります。今日は野菜たっぷりなメニューですので、今回ベジメーターの測定とかも、皆さん結構良かったんですけれども、聞く人はちょっとここで野菜補給してもらえるといいのかなと思いますので、カレーちょっと楽しみにしていてください。まずね、今日の、栄養のお話 おしまいになります。はい、今日はありがとうございます。
栄養講話が終わり、待ちに待ったランチタイム。夏野菜がたっぷり入ったカレーライスと人参ドレッシングのサラダをいただきます。
したいと思います。じゃあそれを皆さん手を合わせてください。
はい、
はい、じゃあいただきます。
いただきます。
自分の作るカレーとはちょっと違う。
どっちが どう違うんですか。
私の方がもっとゴロゴロしてるかもしれない。
おお、うん、まあまあ、
あとちょっと今回いつも私トマトは入れないけど、
うん、
あ、トマト入れるのも、うん、美味しいなって。
あ、
うん、夏野菜ね、
うん、いいですね、
うん、バランスいいですね。
バランスね、
うん、バランスいいです、うん、バランスですからね。
私も皆さんと一緒にカレーライスとサラダ、そして最初に作ったクッキーをいただきました。みんなで楽しく美味しく食べながら食生活の見直しを行う、そんな企画についてお伝えしました。食生活に自信がある人もない人も、このような機会にぜひ参加して今の自分の食生活を振り返ってみましょう。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。